藤沢歴史探訪、今月は遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢について、遊行寺宝物館館長の遠山さんにお話伺っています。遠山館長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週ですね、徳川家と遊行寺つながりがあったと教えてもらって知ることができましたが、こうあまり知られていないなと思ったんですけれども、これ何か理由っていうのはあるのでしょうか？
そうなんです。今までどうしても徳川の寺ということに関してはあまり着目をされておりませんでした。そしてこの話をしてもですね、いやそんなことはない、徳川とはつながりがないというふうに言われてしまったんですね。なぜそういうことになったのか、徳川との流れというものが全く最近言われていなかったのか、これ私なりに少し考えてみたんですが、ご存知の通りに江戸時代から明治時代になりました。その段階でですね、徳川家とどうしても疎遠になってしまう、まあこれは徳川家はもう倒されたものだ、どちらかというとですね、官軍側に尻尾を振ってしまうというふうなことが全国的に行われるわけなんですね、
はい、
そうしますとですね、じゃあ遊行寺はどうだったのかということを考えるわけなんですが、遊行寺その時にですね、いい意味で在所という場所になるんですよ。これ、はい、明治天皇の在所になるんです。実は徳川が滅びまして、明治天皇がですね、京都からまずは一回江戸城に入ることになったんですね、
はい、
で江戸城に入ろうとした時にこの遊行寺まで来るんですよ。そしてまだ準備ができていないからということで、この遊行寺に逗留することになるんですね。そして準備ができると江戸城に入って、で帰る時もですね、またここに寄ってですね、京都に戻り、そして京都でちょっと行ってくれねと言って、そのまま東京江戸城に入ってしまうわけなんですが、何かあるごとに明治天皇がこう在所にしていたわけなんです。その関係で明治新政府の方々がですね、非常に多く足しげく遊行寺に出入りするようになってしまうわけなんですね。でそこで葵門を使っているとかですね、徳川の話というのがきっと暗黙の了解的な部分でですね、ちょっとこう封印をされてしまった可能性があると。で現在はですね、もう明治から数えると150年も経ってるんですね。150年もその関係性をひた隠しにしているとですね、もうなかったことになってしまうんですというね、残念なことが起きた可能性は多分十二分にあるでしょう。ただ近年ですね、当館に残っているいろんな資料がございまして、その中を少しずつ紐解いていく中において、実は宇賀神社、この宇賀神社、非常にですね、焼け落ちてしまって朽ちてしまったものを、なんと徳川家康が自分の先祖が祀られている祠が悲しい状態になっていたので、それを勃興をした、要するに復興させましたときちんと書かれた記録が出てきたんですね。そしてその記録の中には、この徳川の大元、要するに先祖となる、それこそ松平有親さんがそこに先祖を祀るために安置をしたという宇賀神がまだ残っていて、それを再度安置をし直し、そして徳阿弥さんがお坊さんになる時に書いた誓願文をもう一度納め、そして徳川とのつながりのある資料をまとめて大きな神社と仕立て直し、祭り上げたということが分かったわけなんですね。ですから徳川家康さんは、なんと宇賀神さんが自分の先祖であるということを知っていたんです。
じゃあこれ知っていたっていうことは、ここ自身だけだったんですか？
そうなんですが、実は遊行寺に徳川家康の先祖が祀られているということを知っていた有名人がもう一人いるんですよ。
それは誰なんですか？
なんと豊臣秀吉なんです。徳川家康と豊臣秀吉、まああまりいい関係ではないように思うかもしれませんが、 御北条攻めをするとき、小田原城をね攻める際に一夜城でいろいろ話し合っているというのが分かっているわけなんですが、遊行寺に残っている資料がございまして、豊臣秀吉が遊行寺に対して天馬朱印状を出しているという記録がちゃんと残っているんです。ちなみにこの天馬朱印状というね書状なんですが、これは藤沢にもあったんですよ。知ってますか？
知らなかったです。この天馬朱印状どういうものなんですか？
これはですね、藤沢というとね宿場町というイメージなんですが、合わせてあるのが伝える馬と書くのが天馬なんです。これはですね、飛脚を飛ばすないし、例えば宅急便とか送るときにですね、車を使って運びますよね。同じように急ぎで運ぶときは馬を使って文章とかちょっとした荷物を運ぶんです。そのために各天馬宿には馬が配置されていた。その馬をですね、天馬朱印状というものを公式に出すと、そこに書かれた馬の頭数とそれに合わせた人足を提供しなければいけないんです。それも出した側、これはだいたい政権が出すんですが、例えば豊臣政権であったり徳川政権が公式に出すと、まあ要は国の予算で馬を出してもらえる。これが天馬朱印状と呼ばれるですね、非常にありがたい書状になるわけなんですね。これをなんと豊臣秀吉が遊行寺に対して出したんです。ただ闇雲に出してるわけじゃないんですよね。家康に対して、お前の先祖が眠っている寺だよな、ならば俺が天馬朱印状を出してやる、そしてそれをお前が引き継げと言わんばかしに、わざわざ遊行寺に対して天馬朱印状を出していたわけなんですね。
これ豊臣秀吉が滅んだ後は、この朱印状というのはどうなったんですか？
実はですね、きちんと徳川政権が引き継いでおりまして、江戸時代の最後まで歴代の遊行商人に対して必ず天馬朱印状がきちんと出されていたわけなんですね。そしてそこにはなんと馬50匹というすごい数字が書かれているんです。これはですね、全国どこの天馬宿に行っても必ず遊行商人には馬50頭とそれに関わる人足をすべて無償で提供しなさいという徳川さんの温かい書状という形で出されていたわけなんですね。要は自分の先祖を祀る寺が遊行寺なんだ、だからこそ遊行寺には大きな天馬朱印状を出すべきだと家康はそれをつないでいったというふうに考えると分かりやすいと思います。
藤沢といえば藤沢宿としてこう栄えたっていうのが皆さん分かると思うんですけれども、宿場町以外にも天馬宿というところで栄えていたんだよということをですね、ぜひ覚えていていただきたいなと思います。遊行寺と藤沢ということでお話を伺っております。まだまだ遊行寺にはですね、面白いお話があるということですので、今月も富山館長たくさんお話伺っていきたいなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。